Welcome to podcast KBS from Kyoto. Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日はスタジオを飛び出してですね、10月24日土曜日に近江八幡市内で開催された、民族学者小松和彦さんの講演会、民族社会の中の妖怪たちの様子をお届けしたいと思います。小松和彦さんのプロフィールをご紹介させていただきます。小松和彦さんは1947年東京都生まれ、東京都立大学、大学院社会人類学博士課程を修了され、信州大学の助教授や大阪大学教授を経て、現在は国際日本文化研究センターの所長を務められています。鬼や妖怪、偉人などを入り口に、日本文化の、奥深くに迫っていく文化人類学、民族学の第一人者として知られています。著書として鬼が作った国日本、神隠しと日本人、異界と日本人、絵巻物の想像力など多数、あります。2013年に、紫綬褒章を受章されています。それでは小松和彦さんの講演、民族社会の中の妖怪たち、2週にわたってお届けする前編をお届けしたいと思います。それではどうぞ。
今日は日本の妖怪についてですね、概説風な話をということなんですけれども、同時にですね、ヨーロッパの人たちから見て日本の妖怪が大変興味深いということが言われておりますので、その日本的な妖怪の特徴を少しですね、考えてみたいというふうに思っております。で、最近ですね、妖怪は非常に話題になっております。昨年から今年にかけては妖怪ウォッチというのがですね、大変なブームになりました。これはブームになったといっても、妖怪ウォッチの作品が面白かったというだけではなくて、それに付随するですね、メダルが手に入らないとか、ゲームがあれとか、いろんなこう要素が絡んでですね、話題になったんだろうと思うんです。実は僕は妖怪ウォッチはあまり好きじゃないんですね。しばらくまで見てたんですけども、だんだんなんかこう、パロディみたいな、ものがあって、お年寄りの方がなんか昔を思い出させてですね、そのモチーフだ、ああいう時代もあったな、それをパロディってるなとかですね、思うようなところがあるかと思うんですけども、おそらく若い人の妖怪ウォッチの見方と年寄りの見方とは随分違うんだろうと思います。それへんは我々が、育ったですね、時代の妖怪と、私の学生たちですかね、40代前後は水木しげるのですね、ゲゲゲの鬼太郎で育ったんで、妖怪というと鬼太郎の、イメージが浮かんでくる、随分違うんだろうと思います。ただ少なくともですね、いろんな形で、妖怪というのは我々の中に空気のようにですね、ある時から、染みついておりまして、みんな説明しなくてもですね、例えば隣のトトロをちっちゃな子供に見せると、あまり説明しなくてもすぐこう入っていける、そういう 文化を我々は持っているんだろうと思います。じゃあその妖怪って何だろうということなんですけれども、私はですね、研究者ですので妖怪を楽しむだけではなくて研究しております。そういう意味ではですね、面白いとじゃなくて、妖怪を通じてどういう特色があって、何を日本人は託してきたのかとか、そういうな妖怪を通じた日本文化、日本の精神 史とか、文化史みたいなのを考えたいんですが、その、支えにしてきた言葉があります。それは皆さんもよく知っている教科書なんかにも出てくるですね、物理学者でありエッセイストでもあった寺田寅彦さんがですね、化け物の進化というのも非常にですね、もう100年も、ぐらいも昔にですね、エッセイを書いております。で、その中でですね、このような言葉を述べてるんですね。人間の文化の進歩の動点において発明され創作されたいろいろな作品、文化いろいろあるけれども、化け物などは最も優れていると。つまり人間が、ね、人間であるという、まあ、人間は他の動物と違って文化を持っているんですね。だけどもその文化の中でも最もこう人間らしいものを表現しているのが化け物だと言っております。で、化け物もやはり人間の、ね、人間と自然との関係から生まれてくるものなんだけれども、その世界というのはいろんな、ね、側面を持っていると。一つは宗教と結びついてますよ、あるいは一面科学と結びついてますよ。つまり、なんて言うんでしょうか、妖怪、広い意味での神観念ですから、それを信じたり崇めたり、していく、と同時に一体なんであんな現象を化け物と呼ぶような現象が起きるのかと謎を解こうとしていくと、そこから科学が生まれてくるというふうな面もあります。で、もう一つは芸術というんでしょうか、絵画に描いたり、まあ、芸能のような、演劇のようなものを作ったり、あるいは文学作品のようなものがもうそこから生まれてくると。だからいろんな側面を持っていますと。で、私は、まあ、そういう言ってみれば化け物というものの素材にしながら、ね、日本の文化を見ていくと、文学にもそういえば妖怪ってたくさん素材になってるな、芸能だってそうだな、歌舞伎だ、能だ、ね、そういったものを見て、すぐすこう思い浮かぶ作品というのは皆さんの頭の中にあるかと思います。今最近ようやくですね、絵画の部分でも膨大な作品が残されてきているというようなことが気がつかれるようになりました。さて、それじゃあですね、日本の妖怪の一番の大きな特徴はどこにあるか、これは私たちも外国の研究者もみんな指摘することなんですけれども、日本は長い間というかもうずっと、一神教的な世界とは無縁でした。つまりヨーロッパは一神教、キリスト教的な、あるいは中東なんかはイスラム、これも一神教です。そういう世界では絶対的な神がいて、それに対して絶対的な悪魔がいて、言ってみれば世界はその悪魔と神との戦いの中にあります。 ですから、スティーブン・キングなんかのですね、映画とか小説なんかを読むと、基本的には神が支配してるんだけど、その隙をですね、悪魔たちが、侵食していくと、そういうような戦いの物語になるんですね。でも、日本の場合には実はそういう絶対的な悪とか絶対的な善である神様いません。すべてのものが神様になるし、すべてのものが妖怪にもなる、つまり否定的な存在にもなります。これはとても大事な考え方です。ですから神様は何ですかと言われると、なかなか難しいんですね。もう絶対的な神じゃないんですから。例えば私たちがこういうものを持って、こういう神、これも神様ですというふうに言うことができるような状況がありますですね。しかし妖怪ですというふうなことを言えるような状況もあります。ですから、これは何ですかというと、これはものなんですけれども、あるときは神様です、あるときは妖怪ですと。じゃあなぜそういうことになるのかということなんですけれども、それはまあ、私たちの専門の言葉で言うとアニミズムという言葉なんですけれども、あらゆるものには魂が宿っている、つまりそれを存在づけている、活気づけている魂があると。魂ですね、私の体の中には魂があります。皆さん方一人とみんな魂を持っております。ですから、その考え方を自然のもの、まあ、極端に言うとね、名前を持っているもの、まあ、全て魂が あります。言葉にも魂が、言霊って言うんですね。でその魂が、じゃあなんで妖怪になったり神様になったりするんですかというと、まあ昔の人はその魂というのは人間と同じように、喜怒哀楽を持っていると、まあ、擬人化されているんですね。魂はここにいる魂は怒ったり泣いたり、ね、悲しんだり、ね、喜んだりすると。ですから喜んでいるときはですね、非常にありがたいけれども、怒ると周りの人にそれが迷惑をかけるというふうなことを考えてきたんですね。山には山の魂がある、ね、木には木の魂があるですね。川には川の魂がある。でじゃあその魂というのと神様ってのはどういうふうに違うんですか。で魂は神様ではありません。魂のうちのある部分が、みんながその魂の活動を喜ぶと神様になります。私の魂はまだ神様になることはできません。でもひょっとしたら皆さんが認めてくれたら神様と呼んでいい魂になるですね。皆さんもですから、そうなる可能性を持って、潜在的に持っているんですよ、うん、でも逆に言うと人々にこの魂が悪い影響を与えるとですね、これタタルと言ったりします、神秘的な力を与えるようになると嫌われますですね。そうするとそれは妖怪というふうに呼んでいいような、あ、まあ、たたり神というふうに呼んでいいようなものになるんですね。ですから日本人の根底にはそういう魂観、神観念というのがあるんですね。で神ということは二重の意味を持っているんですね、恐ろしいという意味合いの神様と、それから素晴らしくですね、我々に福を与えてくれる神様、二重の意味を常に持っているんだと、あるいは変換するんだということを念頭に置いて、おいていただきたいと思います。で妖怪というのはですね、いろいろこう、いくつか分けることができます。日本の妖怪の大きな特徴は、音が多いんですね、うん、音の妖怪が多いです。というのは名前を何でもつけてきたからね。小豆を洗っているような音がすると小豆洗いと、なんか、お餅をついているような、ね、音がしたらなんとかなんとかとか、山で木が倒れる音がしたらなんとかなんとかとか、名前をつけて、ですから名前がつくと妖怪の種類が増えるみたいな、これは魂がたくさん、あらゆるものに魂が宿っているのと同じように、そういうものとも関係してるんですけども、非常にこう現象を言いますですね。それから現象を引き起こすそういう生物って言ったらいいんでしょうか、のことを表すこともあります。例えば、小豆洗いのことを言いましたけれども、小豆洗いという名前の妖怪がいるというふうに考える人と、いや小豆洗いという小豆を洗っているような現象は実はあれタヌキがやってるんだというと、タヌキが行っている神秘的な現象、ですからタヌキというもの、あれは天狗だというと天狗がやっている不思議な音になったりいたします。でも分かれたりするんですね。で、日本の大きな特徴の一つは最後にですね、不思議な現象なり不思議な存在を早い時代から絵にしようとしてきたことです。絵にしようとしてきました。これが日本の文化のおそらく現代のアニメやコミックなんかのこう世界の中でもですね、得意なこう USA みたいなことをしばしば指摘されますけれども、なんかもう早い時代からなんかこう絵にして表現してコントロールしようというんでしょうか、そういう文化が育んできました。こう造形する力っていうんでしょうかがあります。で、例えばですね、簡単に一言言いますと、山彦っていうのはこれ現象です。おーいと言うとおーいと返ってくるだけですね。だから山彦の姿形を皆さんどんなふうに思い浮かべるでしょうか。いやあれは音だよ。でも山彦なんですね、彦和彦 山彦、男あるいは男の存在、人間、男のような男性的な存在を念頭に置いて名前が付けられましたですね。山彦付けられました。小玉でもいいです。あるいは木の玉です。木の魂が多いというと多いと答えるような不思議な現象だったはずです。でもある時ですね、いやそういう音を引き起こす存在がいるんだね、山彦という存在がいるんだ、それが多いと言ってるんだ、じゃあどんな形をしてるのというと、ある時期にですねこのような形をしているというふうに考えて絵にしました。でこの絵をみんな見ちゃうと、皆さん方に渡して山彦ってこんな形をしてるんですよというふうにみんな覚えてくださいというと、もう次はですね山彦っていうのは少なくとも皆さんにはこういう形が頭の中に思い浮かんでくるんだろうと思うんですね。絵にしてきました。絵にするというのは非常に共有化していく文化を大変な重要なものです。いいかどうかは私には分かんないんです。問題もあります。他のイメージを排除します。それで、大きくですね日本の文化をですね2つに分けました。妖怪のことを考え、一つはですね農山村ですですね、もう一つは都市です。でこれ逆三角形になってるんですけれども都市といっても中心は京都、そして江戸を中心としたものなんですけども、農山村はこういうふうに昔はたくさんありました。それ以外にはでも今どんどんどんどん過疎化やですね、あるいは都市化が進んで、農山村と言われるところは小さくなってきておりますけれども、昔は非常に大きな領域を占めていましたですね。昔は都市っていうのは小さな領域を、でもどんどんどんどんそれは拡大して都市の文化が広がっていきました。で今こういう状態にあります。これどういう特徴があるかというと、一つは農山村の方は口頭伝承というんでしょうか、文字をほとんど持たない文化だったんですね。持たない文化だったんです。100年前の200万年前、300年500年前のですね山奥の歴史を知ろうとしてもほとんど文書がないですね。だから文書がなければわからない、歴史がないんですね。あったんですよ、人々が生きていたという意味での歴史はあります。でもそれを知るための文字は残ってない、あるいはそれを記すための絵なんかも残っておりません。これに対して都市は早くから文字を作りました。そしてさらにですね、先ほども言いましたように絵というようなものを、写真にあたるようなものです。絵もその技術を磨き伝えてですね、いろんな事件があったり物語があったりしたら絵にしてきました。でその数は膨大にこう膨らんできてるんですね。片っぽは文字がない、あるいは文字がない形で歴史を積んできた。で、都市は文字があり、ね、文字記録あるいは絵画というような形でその文化を積み上げてきたんですね。で分かんないんです。こちらはある程度文字、ねがあるので過去なんかも分かります。平安時代にですねどんな生活をしていたのかというのは今昔物語とか庶民の、生活を描いたような作品を読めば、あるいは日記とかそういうようなものが透かしてですね見えてきます。でも同じ時代の農山村がどうだったのかは本当に分かりません。分かりません。あるのはここの部分です。ここの部分です。妖怪をね考えようとしたときに、100年前の1000年前のね妖怪、農山村の妖怪分かんないんです。分かりません。ところが平安時代の妖怪は文字が残ってますから分かります。まあ、でもきっと影響関係はあったんだろうと思うんですけれどもね。で、しかしですね、じゃあ現在はどうかというと、現在は民族学という学問がですね、生まれまして、ある程度口頭伝承で昔話を 言葉で語って口から口へつに口から耳へつにしょうかね伝えていった、お話を書き留めてます。だから書き留めました。だからその時点で文字化して残っております。今日本の昔話というのはそういう形で伝えられてきたものです。100年前にその昔話があったかは分かりません。1000年前にあったかどうかは分かりません。今本当にここ100年の間に民族学者が全国から集めた伝説やもの、でもそれは集めなければ消えちゃったものなんですね。そういう部分を持ってます。で都市はですね、ちょっと違う歴史を持ってます。じゃあ都市の方を見てみましょうですね。前半30分ほど都市を、後半30分は農山村の方の妖怪的なものをちょっと見ようと。その両方が合わさったところに日本の妖怪があるんですね。
さてそろそろお別れの時間です。来週も引き続き小松和彦さんの講演会の様子後編をお届けしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。